特集1、あなたの声を形に、奈良県の子ども・子育て支援。すべての子ども・若者が将来に夢と希望を抱きながら、個性や多様性が尊重され、等しく健やかに成長し、幸福な生活を送ることができる。そんな子ども真ん中社会を目指すため、県では学校などへの訪問やウェブサイトでのアンケートを通じて、たくさんの子どもや若者、子育て世代の思い、希望、悩み、意見などを聞き取り、それらの声を反映した奈良県子ども真ん中未来戦略を令和6年10月に策定しました。今回の特集では、どのように子どもや若者の視点に立っていくか、子どもや子育て世帯に対してどのような支援があるのか、子育てに優しい町とはどのようなものなのか、奈良県子ども真ん中未来戦略の取り組みの一部を紹介します。9つの取り組み方針、奈良県子ども真ん中未来戦略。1、子ども・若者の視点に立った施策の立案と推進、後で紹介。2、ジェンダーギャップの解消をはじめとした社会全体の意識・構造の改革。3、若い世代・ひとり親世帯への就労支援・所得の向上。4、男女ともに仕事と家庭、子育てを両立できる職場環境の整備。5、個人の希望に応じた選択ができるよう、結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援の充実。6、困難な状況に置かれている子ども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実。後で紹介。7、子どもの健やかな成長と子育て世帯を支える教育・保育等の体制整備。後で紹介。8、妊娠・出産・子ども・子育てを支える保健医療提供体制の充実。9、子ども・子育てに優しいインクルーシブなまちづくり。後で紹介。子ども・若者の視点に立った施策の立案と推進。子どもや若者の意見を聞きながら、一緒に社会を作っていきます。子ども基本法では、子どもは、年齢や発達に応じて意見を表明する機会などが確保され、その意見が尊重されることとあります。県では、子ども・若者の意見が施策に反映されるよう、以下の取り組みを行っています。子ども真ん中クラブ。子ども真ん中クラブに登録することで、県が行う子どもや若者のための取り組みに対し、当事者である子どもや若者の皆さんが自分の思いや希望を気軽に伝えることができます。内容、オンラインまたは対面による意見聴取。対象、小学1年生世代から29歳。図があります。県庁から子ども真ん中クラブへ意見募集。子ども真ん中クラブから県庁へ意見提出。対面ウェブ。県庁から子ども真ん中クラブへフィードバック。 県庁が意見を政策に反映。図終わり。学校、施設等訪問。子どもたちの意見を聞く機会として、要望のあった学校や児童福祉施設などに県職員が訪問。子どもたちは直接対話しながら自分の意見や思いなどを伝えられます。対象、小、中、高校、児童福祉施設など。子ども、若者を審議会などの委員に選任。子ども、若者に関する取り組みを話し合う会議の委員に、当事者である子ども、若者の応募者の中から選出。委員には、会議のテーマに合わせて自分の考えを発言してもらいます。例えば、こんな活動をしています。将来の生活について何が知りたいかをアンケート。子供や若者が自分の希望に沿ったライフデザインを描けるよう作成した動画に、子ども真ん中クラブの意見を取り入れました。ライフデザインについてはこちら。活字版3ページ、上から14センチ、左から8センチあたりに二次元コードがあります。公募の動画作品の審査、若者が暮らしやすい奈良の動画グランプリ、若者が子育てなどにポジティブなイメージを抱ける動画作品を募集。子ども真ん中クラブも審査に加わり、優秀作品を選びました。受賞作品についてはこちら。活字版3ページ上から14センチ、右から3センチあたりに二次元コードがあります。子ども・若者委員に選任された2人にお話を伺いました。奈良県子ども・子育て支援推進会議の委員の2人は、これまで2回会議に出席し、子ども・子育てに関する取り組みに対して発言されました。高校生の率直な意見を届けて、自らの行動で明日を変えたい。高校3年生、榊原ひな子さん。応募のきっかけは、中学時代の恩師が、高校生が県政に参加できる機会がある、と教えてくれたこと。中学校では生徒会長として校則を変えた経験があり、権利を得て生かすためには主体的な行動が大切であると学びました。県が行う多様な施策は私たちまで十分に届いていないと感じます。会議は当事者の率直な意見を県に伝えられる貴重な場であり、またこちらも有識者の意見を伺うことで意識が高まり、当事者による政治参加の大切さを改めて実感しています。奈良という町が住みやすい場所になるように、子ども・若者委員が人数や年齢層ともにさらに拡充されるよう願っています。様々な事情を抱えた人が必要な支援を受けられる政策を。奈良ケアラー団体、塩野恵美さん。ピアサポーターとしてヤングケアラーを支援しているのですが、どのような寄り添いが必要かは人によって異なります。そこで参加した会議では、それぞれの事情に応じた個別の支援の必要性を意見しました。私の希望は、私たちの生の声を信じてもらい、具体的な政策にしていただくこと、そして行政の方々にも 何を目的とした政策なのか、そこに込めた思いを伝えていただくことです。私はあくまで若者の一人であり、若者の代表ではありません。ぜひ多くの若者たちに、県が行う政策に関心を持っていただき、自分の声を発信してほしいと思っています。あなたも参加してみませんか？子どもまんなかクラブのメンバー登録、審議会などの子ども・若者委員の応募を受付中です。ぜひ応募してください。子どもまんなかクラブについてはこちら、活字盤3ページ、下から4センチ、左から4センチあたりに二次元コードがあります。子ども・若者委員の募集についてはこちら、活字盤3ページ、下から4センチ、左から6センチあたりに二次元コードがあります。問い合わせ、県子ども女性課、電話074227-8603、ファックス074224-5403。子どもの健やかな成長と子育て世帯を支える体制整備。1、子どもが希望通りに学び、成長できるよう支援します。幼児期の教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎となります。県では、教育・保育などの体制整備に取り組み、一人一人の子どもが学びや遊びを通して、健やかに成長できる環境を整え、子育て世帯の負担を軽減します。NEW、ベビーシッターを利用した子育て支援。子育て世帯を支援するため、就労の有無にかかわらず、ベビーシッターの利用料助成を行う市町村を支援します。対象年齢は3歳未満。外出支援、家事支援、育児支援、送迎支援、保育士の処遇改善、安心して子育てができる環境を整えるため、民間保育所などに勤務する保育士の給与加算に取り組む市町村を支援します。問い合わせ、県子ども保育課、電話074227-8604、ファックス074227-2023。困難な状況に置かれている子ども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実、経済的・精神的に大変な状況にある子どもや若者を支援します。子ども食堂、子どもの居場所への支援、ヤングケアラーへの支援、不登校・いじめなどに対する支援など、困難な状況に置かれている子ども・子育て世帯に対する相談体制、支援内容を充実させます。子ども食堂、子どもの居場所への支援。子ども食堂コーディネーターを配置し、開設・運営に関する相談や民間協力企業とのマッチングなどの支援を行います。奈良県安心安全子ども食堂認証制度を子ども食堂に普及させるため、認証の取得・維持に必要な経費を補助します。NEW 子ども食堂スタートアップ。新たに子ども食堂を開始する際の開設経費に対し、 企業版ふるさと納税を活用し補助を行います。子ども食堂について気軽にご相談ください。女性のコメントです。地域のつながりのための居場所を作りたいが、始めるためのお金がない。詳しくはこちら、活字版4ページ、下から3センチ、右から5センチあたりに二次元コードがあります。男性のコメントです。子ども食堂について興味があるけど、どこに相談すればいいのかわからない。詳しくはこちら、活字版4ページ、下から3センチ、右から7センチあたりに二次元コードがあります。ヤングケアラーへの支援の強化。ヤングケアラーコーディネーターの新たな配置や、公立小学校全校におけるスクールカウンセラーの配置拡充など、県と市町村等関係機関との連携を強化。気軽に相談できる環境を整えます。図があります。ヤングケアラーを地域活動圏域、子ども家庭センター、地域包括支援センター、学校、医療機関、子ども食堂、民間支援団体などで支援。ヤングケアラーが県、市町村、ニュー・ヤングケアラーコーディネーター、18歳以上のヤングケアラーの早期発見にも対応へ相談。県、市町村が地域活動圏域と連携。次に、地域活動圏域で支援の図があります。児童生徒は学校へ相談や教育研究所へメール相談など、学校は児童生徒を見守り、ケース会議等を実施、教職員、SSW、SC、中など関係者で検討し、教育研究所、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーへ相談や連携協議。市町村等関係機関へつなぐ。中、SSW、SC、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの略。教育研究所は学校へ助言等。市町村等関係機関、子ども家庭センター、市役所、町村役場は児童生徒を支援。図終わり。県内の公立小学校のスクールカウンセラーの配置を全校に拡充します。令和6年度77校、右矢印、令和7年度178校。問い合わせ、県子ども家庭課、電話 074227-8678、 ファックス 074227-8107。 子どもの健やかな成長と子育て世帯を支える体制整備に、トイレの洋式化・乾式化や特別教室・体育館への空調設備の設置など、老朽化している学校施設の改修や設備を整備、子どもたちが安心して学び快適に学校生活を送れるよう教育環境の改善に取り組んでいます。県立高校トイレピッカピカ5カ年計画を推進。令和6年度から 令和10年度の5年間で、すべての県立高校のトイレの様式化、鑑識化を実施します。写真があります。改修後イメージ。特別教室、体育館への空調設備の設置。授業中などの熱中症対策のため、県立学校の特別教室、体育館への空調設備の設置を進めます。写真があります。整備後イメージ。問い合わせ、県学校支援課、電話074227-8979、ファックス074227-8112。子ども・子育てに優しいインクルーシブな街づくり、すべての人が心地よく暮らせる街を作ります。建物や設備、遊具が誰もが使いやすいものになっていない。授乳室などの子育て世代に必要な設備、機能が整備されていないという声を受け、課題に対応した取り組みを実施しています。ぬくもりあふれる公園プロジェクト、バリアフリー化やトイレの整備など、県営都市公園の施設・設備を整備し、すべての世代に優しい公園機能を目指します。バリアフリー化。写真があります。手すりのない階段。右矢印。整備イメージ。手すりの設置。段差の解消。令和6年度。うまみ丘陵公園。工事。竜田公園。工事。令和7年度、うまみ丘陵公園、工事、奈良公園、設計。トイレの整備、写真があります。トイレ、現状、右矢印、整備イメージ、トイレの様式化、オストメイト、おむつの交換台の設置。令和6年度、大渕池公園、工事。令和7年度、うまみ丘陵公園、設計。大渕池公園、工事設計。竜田公園、設計。大和民族公園、設計。奈良公園、設計。授乳施設の設置。写真があります。整備イメージ。令和6年度、大渕池公園、工事。令和7年度、うまみ丘陵公園、設計。大渕池公園、工事設計。竜田公園、設計。大和民族公園、設計。奈良公園、設計。思いやり駐車場の設置。写真があります。整備イメージ。令和7年度、うまみ丘陵公園、設計。大渕池公園、工事設計。竜田公園、設計。大和民族公園、設計。休憩施設の設置。写真があります。現状、右矢印。整備イメージ。令和6から令和7年度、うまみ丘陵公園、工事。まほろば健康パークの機能強化。すべての人が楽しく利用できる、インクルーシブな公園を目指し、令和7年度から設計などに取り組みます。イメージ図があります。アウトドアエリア、障害のある人もアクセス可能なアウトドア・ 樹林エリア、交流エリア、多様な人の交流を促す拠点となる交流エリア、テニスコート、インクルーシブ化に向けて改修や運用を変更する既存公園エリア、プレイパークエリア、さまざまな子どもたちと一緒に遊び場を作るプレイパークエリア、大屋根広場、日光に過敏な子どもも自然を感じて思いっきり遊べる大屋根広場エリア。イメージ図終わり。まほろば健康パークについて詳しくはこちら、活字版5ページ、下から3センチ、左から3センチあたりに2次元コードがあります。問い合わせ、県公園企画課、電話074227-8069、ファックス074227-7488。